維新の会、楠村慎二、観光客の受け入れ環境整備の財源確保策について、問い、持続可能な観光振興のためにも、本市でも宿泊税を導入してはどうか。経済環境局長、本市では尼崎城の再建を機に、観光地域づくりに着手したところであり、観光入り込み客数や市内ホテルの稼働状況など、今後の観光動向を見極めながら、その導入の要否について検討していきたい。緑の架け橋、須田睦美、市政の法務支援をする弁護士の任用について、問い、常勤として弁護士を任用すること、また神戸市の非常勤法務支援専門官の任用方法等について、どのように考えているのか、総務局長、自治体における行政需要が高度化、複雑化する中、法的な専門性を有する職員の必要性が高まっており、他都市において常勤の弁護士を任用していることは認識している。今後、社会的課題が発生するとともに、高度な法的知識を必要とする業務が常態化し、常勤の弁護士の任用が有効であるといった状況が生じた場合、神戸市等の先行事例の効果等を参考にし、常勤弁護士の任用方法等について判断していく。教育。公明党、杉山智義。体罰問題について、問い、体罰根絶について、市長の考えはどうか。市長、教育委員会に対し、体罰が起こらない学校の在り方を検討するよう要請し、総合教育会議でも協議していくことを確認している。桜の宮高校での事件の際の取り組みで、体罰が根絶できていなかったことを重く受け止め、踏み込んだ分析、検証に基づいた対策を進めていく必要があると痛感している。市としても、体罰は絶対に許さないという強い決意のもと、教育委員会と一丸となって取り組みを進めるとともに、総合教育会議での議論を踏まえながら、体罰を根絶するための基本方針を定めていく。維新の会、三本圭介。市立尼崎高等学校の体育課について、問い、膿を出し切り、再発防止策を掲げてから新入生を募集するべきではないか。教育次長、今回の事案を招いた要因は、体罰をした指導者の問題だけではなく、さまざまな課題が複合的に絡み合っていると考えており、再発防止策については一定の検討時間を要するが、一方で入学を希望する生徒が安心して高校受験を目指す環境を整える努力を行うことも大切だと思っている。早期に実態調査を進め、厳正な対処を進めつつ、教育委員会及び学校ができることを説明するなど、在校生及び入学希望者に対する情報発信を積極的に行っていく。日本共産党議員団、小村淳。学校の部活動における体罰問題について、問い、保護者や生徒の声に、学校や教育委員会は誠実に対応できているか、気軽に部活動の悩みについて相談できる窓口が必要ではないか。教育次長、一連の体罰事案を受けて実施した体罰に関する調査において、新たに体罰の情報が複数出ていることから、これまでの学校や教育委員会における相談体制が不十分ではなかったかと反省している。教育委員会としては、体罰根絶に向けた取り組みの具体策として、市のホームページにメールやファクスによる通報窓口を設けるなど、生徒や保護者の悩みに誠実に対応できる体制を作り、二度とこのような事態を繰り返さないよう努めていく。日本共産党議員団、川崎俊美。尼崎の教育問題について、問い、世田谷区子どもの人権擁護機関のような制度を 育種やなどの取り組みに生かして制度構築してはどうか。子ども青少年局長、この10月に開設する育種やに設置する総合相談窓口において、子どもの人権侵害にあたる児童虐待や体罰などの相談を受け、関係機関が連携することで、まずは自ら解決を目指したいと考えている。しかしながら今回の体罰事案を踏まえ、子どもの権利擁護のための第三者機関について、先行士の取り組みを調査し、その有効性など検証する中で、設置に向けて検討していきたい。